はい、今日の問題ですね。第21回の本試験、問題45。介護老人保健施設について正しいものはどれか3つ選べ。1番、医療法人が設置する介護老人保健施設では、協力病院を定める必要がない。医療法人が設置する介護老人保健施設では、協力病院を定める必要がない。というふうにあるんですけれども、まず介護老人保健施設というのは、老健ってやつですよね。介護保健施設のうちの一つです。特養老健療養型介護医療院という4つあるんですけれども、そのうちの一つでですね、これは頭に指定というのがつかないんですね。で、介護保険法上で都道府県から開設許可というのをもらっているので、介護保険法上の指定というのは改めてもらわないということで頭に指定がつかないというふうになっています。これは介護医療院、介護医療院も同じになりますね。で、指定がついているものといえば特養ですよね。指定介護老人福祉施設。こっちは老人福祉法上で特養として開設許可をもらって、で、介護保険法上で指定を受けて指定介護老人福祉施設になっているというようになっているんですね。こういった違いが少しあるというのをまず前提として押さえておくといいと思います。で、老健というのはどういうことをするところかというと、看護とか、あと医学的管理下での介護とか、機能訓練。リハビリですね。で、医療。で、日常生活中の世話なんかを提供する施設なわけですね。で、介護老健施設には、老健にはですね、類型があるんですよ。どんなものがあるかっていうと、まずは通常型ですね。通常型、普通の老健。ね、30人以上の老健。で、次、小規模型っていうのがあるんですね。これ29人以下です。ちっちゃい老健。で、介護療養型老健。これは療養老健なんて言いますけれども、療養型医療施設ってありますよね。あれが廃止になるということで、老健に転換したところっていうのが療養老健というんですね。医療がもうちょっと強いところっていうイメージですね。で、通常型はいいんですけれども、この小規模型っていうのがいくつかあるんですよ。で、小規模っていうぐらいなので少ないわけですね、人数、定員が。29人以下の老健。で、どんなものがあるかっていうと、サテライト型とか、医療機関併設型とか、分館型なんていうのがあるんですね。で、サテライトっていうのはですね、衛星ですよ。軌道衛星とかありますよね。地球をぐるぐる回ってる衛星とか。ああいう感じ。本体の老健があって、で、衛星、軌道上にもう一個、老健があるみたいな感じですね。そこと密接な連携というのを取るということになっています。本体老健があって、衛星みたいなものが違う場所、少し離れたところにあって、近くにあって、そこと本体老健と密接に運営されているということですね。で、医療機関併設型っていうのは、病院や診療所に併設されているところだというふうに思うとですね、病院や診療所があって、その横っちょにくっついてると、もうひっついてると、ね、そんなイメージですね。で、分館型っていうのもあるんですよ。これはちょっと細かいんですけれども、複数の医師がいる老健病院や診療所に併設されている本体老健ですね。いいですね。複数の医師がいる病院や診療所に併設されている本体老健というのがあって、で、離れた場所に設置されている老健のことを分館型の老健というんです。これサテライトとよく似ているわけですよ。だけど、その離れたところという場所、置く場所がですね、過疎地域とか田舎ですよね。あと東京23区、都会ですよね。そんなところに設置されているものになるわけですよ。要は、普通の老健建てるにはちょっと適切ではないと。ね、田舎だったり23区だったりして、建てるのがちょっと難しいっていうのもあって、そういう分館型っていうのを建ててるわけですね。で、本体老健と一体的に運営するっていうふうになっています。これちょっと細かい話です。大体イメージとして押さえておくといいですね。サテライトというのは衛星で、医療機関はもうそのままだと併設はね、分館型っていうのはちょっと変わってて、過疎地域、田舎に設置されると。ね、そんな風なところを押さえておけば十分かなと思いますね。あともう一個だけ、押さえて問題に行きたいんですが、老健には人員基準っていうのがあるわけですよ。で、配置しなければいけない人っていうのがいまして、まずよく出てくるポイントで言うと、施設長っていうのは原則医師であるということですね。そして配置する人っていうのはどんな人がいるかっていうと、医師、お医者さんですね。で、薬剤師さん。で、看護職員さん。介護職員さん。PTOT、ST さん。で、栄養士さん。 支援相談員さん、ケアマネさん、こんな人たちを配置しなければいけないとなってますね。でよく人数的なもの、配置の人数で出てくるのはケアマネさんですよね。こういった施設に関しては100人、利用者さん100人につき1人以上配置することとなってましたね。居宅介護支援のケアマネさんは利用者さん35人につき1人以上でしたよね。こんなところもしっかり区別がつくといいかなと思いますね。ではちょっと問題に戻りますが、1番ですね、さっきちょっと言いましたけども、医療法人が運営設置する介護老人保健施設では協力病院を定める必要がないとありますが、これは誤りですね。老健って解説できる人っていうのがいるんですね。で誰でも彼でもではないんですが、すごいたくさんできるわけです、解説は。で主に解説できるのは社会福祉法人、そして医療法人、そして地方公共団体ですね。これは都道府県とか市町村のことです。であとはその他厚生労働大臣が定めるものっていう人たちですね。これどんな人たちがいるかというと、国もそうです。で国保連もそうです。日本赤十字社、こんなところも設置できるってなってますね。まあ、あと健康保険組合とかね、いろいろあるんですけれども、このぐらい押さえておくといいかと思います。で、誰が設置するか。これ法人によって違うわけですよね、今言った通り。によって協力病院いるかいらないかなんていう話はありません。老健は協力病院を定めるっていうふうになっていますので、解説者によらず、例外なく老健は協力病院を定めるというのが正しい解釈になりますね。ということで1番は誤り。その次2番、サテライト型 小規模介護老人保健施設及び分館型介護老人保健施設の2つの類型からなる。サテライト型介護老、小規模介護老人福祉保健施設及び分館型介護老人保健施設の2つの類型からなるとありますが、これも誤りですね。老健の類型というのはさっきも言いましたけども、大きく分けて3つですね。通常と小規模と、介護療養型老健ですね。療養老健。この3つで、小規模のことを聞いているわけですが、2つじゃないですね。3つはあるわけです。最低でもね。サテライト、医療機関併設、分館というのがあるということになりますので、2番は誤りですね。その次3番。介護老人保健施設は入所者が不正行為によって保険給付を受けたときは市町村に通知しなければならない。介護老人保健施設は入所者が不正行為によって保険給付を受けたときは市町村に通知しなければならないとありますが、これは正しいですね。老健というのは入所者さんが不正行為によって保険給付を受けたのを分かったときはですね、市町村に通知するということになっています。でこれは老健だけではないですね。介護サービス事業者みんなやらなきゃいけない義務ってなってますので、3番は正しいですね。その次4番、感染症または食中毒の予防のため、その対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催しなければならない。感染症または食中毒の予防のため、その対策を、検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催しなければならないとありますが、これは正しいですね。検討委員会なんていうんですけれども、こういったものを老健というのは開催しなきゃならないというふうに運営規定に、運営基準に規定されているわけですね。あとは最後5番ですね。入所者の、心身の初期能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、リハビリテーションを計画的に行わなければならない。入所者の心身の初期能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、リハビリテーションを計画的に行わなければならないとありますが、これも正しいですね。その質問の通りになるわけですけれども、老健というのは、看護とか医学的管理下での介護や機能訓練、あと必要な医療や日常生活上の世話を行うものとなっているわけですね。この質問が、基本方針にですね、こういったところっていうのがきちっと定められているので、この通り、読んだら、そうだなというふうに、イメージはできるかなというところになりますね。ということで、この問題の正解ですが、3番、介護老人保健施設は入所者が不正行為によって保険給付を受けたときは市町村に通知しなければならない。そして4番、感染症または食中毒の予防のため、その対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催しなければならない。最後5番、 入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるためリハビリテーションを計画的に行わなければならない。3、4、5が正解となります。では解説は以上です。